祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を 自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの規定に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちのすべての行いと心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって主イエス様に救われた者にふさわしく私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの教えは完全で、魂を生き返らせ、あなたの証は確かで、浅はかなものを賢くします。あなたの戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、あなたの仰せは清らかで、人の目を明るくします。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。隠れた罪から解き放ち、傲慢から守ってください。私たちの口の言葉と心の思いとがあなたの御前に受け入れられますように。あなたにある知恵とその教えに心を躍りつつ、御前に来ている者たちに豊かにお答えください。 狭き門を通ってあなたを探し、皆を呼び求める者たちに確信と勇気をお与えください。自分の罪に悔いている者たちには新しい心をお与えくださいますように。神様、私たちがあなたを正しく知るようにしてください。あらゆる人の言葉に動かされないように、人の常識が作り出した狭い枠組みの中であなたを見ることがありませんように、私たち人間があなたをどうして定めることができるでしょうか。そのようなことはできません。私たちは人間です。それをわきまえる知恵を失うことがありませんように。世界はすべてあなたのものです。あなたのご支配が及ばないところはありません。完全なるあなたのご支配にいつまでも信頼を置き、静かにあなたのなさることを見て確かめる信仰をお与えください。と言いますのも、人の心を揺さぶるようなことが多く起きているからです。あくまでも十字架のキリストを仰ぎ忍耐し、私たちもただただキリストの技に励んで生きられますように、正しい知識を持ってお導きください。ますます荒れてきているこの世にあって、神の民とされた者たちの幸いを示すことができるようにしてください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求め、あなたからの応答を得て歩めますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ルカによる福音書第4章16節から30節まで、新約聖書107ページ下の段をご覧ください。ルカによる福音書第4章16節、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に会堂に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。会堂にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、 自分自身を治せということわざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれというに違いない。そして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の間、雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレブタのヤモメのもとにだけ使わされた。また、預言者エリシャの時代に、イスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンのほかには誰も記憶されなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。
この教会の付属幼稚園では週に2回園児がみんな集まって礼拝をします。そこで牧師が話をするんですが、私がその話をしていた頃、よく感じたのは、子どもたちはとってもよく話を聞きます。本当に目を皿のようにして一言一言聞き漏らさないようにじーっとこっちを見ながら話を聞きますね。そういう子どもたちの目を見ていると、この子たちの方が私よりも神様に近いなとよく思いました。聖書のことは私の方がよく知っているし、信仰の経験も私の方がずっと豊かですけど、神様に対する素直さとか御言葉に対する素直さ、素直に従う思い、そういう点においてはこの子どもたちにかなわないっていう、そういう思いをすることがよくありました。何かの都合で牧師がいなくて礼拝ができなかった時に、子どもが今日は神様いないんだねっていう話を先生にしたっていう、そういう話を聞きました。その牧師を神様だと思っていたわけではなくて、今日は神様の話をしてくれる人がいない、神様の話が聞けない、そういう思いで、そういう思いを表現したんだろうなというふうに思います。子どもたちの素直さを改めて感じさせられる言葉でした。で、今日の箇所は主イエス様が故郷のナザレへお帰りになった時の話です。主イエスは救い主としてお働きを始められる時に、故郷のナザレへお出になって、ガリラヤ湖の北のほとりにあるカファルナウムという町へ移られました。そこは街道沿いの町で、いろんな人が行き来する、そういう町です。主イエスの弟子であったペテロやアンデレ、ヤコブ、ヨハネというような漁師たちが住んでいた町でもあります。ナザレはガリラヤ湖のずっと西の方にある町で、ですからカファルナウムから多分40キロぐらい離れているので、相当遠いところです。遠い町に行ってしまわれたんですね。で、そこをカファルナウムを拠点にして神様の福音を述べ伝えられた。ナザレの村の人たちは噂話だけを聞いてた。この村を出て行ったイエスという人がこういうことをしているらしいという、そういう噂を聞いていたわけです。で、そういう中でイエス様がナザレの村へお帰りになって、そこでお話をなさるということになりました。 いつものように安息日に街道に行かれたと書いてありましたが、子供の頃から親しんでいた街道にイエス様がいらっしゃった。礼拝をする人間ではなくて話をする人間として街道にいらっしゃった。おそらくそこに集まっていた人たちの中にはイエス様の親しい人たちがたくさんいたでしょうし、おそらくみんな顔見知りだったと思います。友人たちもいたでしょうし、家族や親族もその中にいた、まあ、そういう状況でイエス様は話をなさったんです。でその時手渡されたのがイザヤ書の巻物でした。今あの聖書というのはこういう本になって、そして一冊で新約聖書も旧約聖書もありますけど、その昔はこういう本はないですから、羊の皮に手で書いたものです。ですからイザヤ書というとこのぐらいの、これ私も神学校で見たことありますが、イザヤ書の巻物っていうのがあって、このぐらいの太さですね。でこう羊の皮がぐるぐるぐるっと巻いてあって、そこにこうあのイザヤ書の言葉が書いてある。でその巻物を手渡されたので、それを開いて、そしてイザヤ書の第61章の一節の言葉をお読みになった、まあ、イザヤ書というのは66章まであるので、ですから多分後ろの方からこう開いて読んでいかれたのではないかというふうに思います。でこのイザヤ書の第61章の初めに、主の霊が私の上にとどまっている、貧しい人たちに福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたって、まあ、そういう言葉が書いてある。でこれはあのイエス様がご自分のことを予言している言葉として、その言葉をお読みになったんです。で貧しい人に福音を述べ伝えるためにって、告げ知らせるためにって言いますが、貧しい人というのは単にお金がない人という意味ではないのです。そうじゃなくて、あの神様から遠く離れている人という意味です。で神様から遠く離れてしまっている人、神様の祝福から遠くなってしまっている人だから、あの貧しさの中で生きるし、あの神様の祝福というのは豊かさとか健康とか長寿とかそういうものと結びつくので、ですから祝福から遠くなると貧しくなったり、あるいは体が弱くなったり障害を持ったりする、まあそういう発想をしていたんですね。でそういう人たちは神様から遠く離れてしまっているので、あの良い話というのはないんです。でもイザヤ書はその神様から離れてしまっている人に福音というのは良い知らせですね。そういう人たちに良い知らせを告げるために私は召されているって書いてある。でそういう人たちにとって良い知らせとは何かって言ったら、これ神様があなた方の神様でいてくださいますよっていうこと以外にありえないんです。ただ自分たちは神様から退けられてしまって、本当に神様から遠いところへ追いやられてしまって、そしてこういう惨めな境遇の中で生きているって、そういう人たちのところへ行って、そうじゃない、あなたの神様として神様がいてくださいますよということをこう一人一人に告げていくっていうんです。それが私の仕事だというふうにイエス様はおっしゃった。でそうやって囚われている人を解放するんですね。神様から離れているといろんなことに囚われますね。恐れに囚われたり、不安に囚われたり、あるいは自分自身の思いに振り回されたり、世の中の思いに流されたり、まあ、いろんなものにとらわれますけど、でも神様があなたの神様でいらっしゃいますよ、そのことがはっきりしたら、そういうことから解放される。そして目の見えない人に視力の回復を告げる、これイエス様はたびたび目の見えない人の目を開けてくださいました。でも目を開けた人が一番喜んだのは何かというと、イエス様を見たことなんです。神様が分かったっていうことが一番嬉しいことだった。今はそのような形でこの肉の目が開かれるっていうことはないかもしれませんけど、しかし心の目が開かれて、今まで神様が見えなかった人が神様を見ることができるようになる。自分のことも隣人のことも見えていなかった人が目を開かれて、そういうことが見えるようになるっていう、そういうことは今でも起こります。 そしてそういうことを通して重圧から解放されていく、それは今でも起こるのです。よく聖書の中ではあんなに奇跡が起こるのに今どうして奇跡が起こらないのかって言われることがありますが、そんなことありません。今でも起こります。この教会の初代の牧師であった佐伯健という人はこういうことを言ってますね。私たちは日常的に当たり前だと思っていることはちっとも不思議だと思わない、でもその中で奇跡が起こってるって、そう言ってます。ただそれを見る目が閉じているだけだって、そう言うんですね。私もそう思います。聖書に語られている奇跡はイエス様の御言葉が語られた時に私たちの中でも奇跡が起こります。目が開かれる、囚われから解放される、重圧から解放される、そういうことは今でも起こる。でそういう言葉をイエス様お読みになって、そして席にお着きになった。牧師は立って説教しますけど、ユダヤ教の先生は座って話をする。ですからイエス様が座ると街道中の人の目がイエス様に注がれる。でその時イエス様は何とおっしゃった、開口一番、この言葉は今日あなた方が耳にした時に実現したっておっしゃったんです。それを聞いてみんなびっくりした。なぜかというと本当にそう思ったからだと思いますね。今日実現したって言われた時に本当にそうだってみんな思ったんじゃないでしょうか。本当にそうだ、この人は遠く離れてしまっている人たちのところに来てくださった、そういう人だってことが分かったと思います。これまでいろんな人が街道で話をする、ユダヤ教のラビが話をする。でラビの話というのは大体旧約聖書の説明ですね。ここにこう書いてある、これはこういう意味だ、だからこうしましょう、こういうふうに書いてある、これはこういう意味だ、だから私たちは忍耐してこの人を待ちましょう、まあ、そういう話を聖書を分かりやすく解説して教えてくれるっていうのが、これユダヤ教のラビの話です。でもイエス様はここに書いてあることが今日実現しましたって言ったんです。出来事になってる。でそういう話をナザレの村の人たち今まで聞いたことがない、だから驚いたんです。で驚いて本当に素晴らしい、この方は救い主だと、そう思えばよかったんですが、そう思わなかったんですね。驚いて何て言ったか、これヨセフの子じゃないかって言ったんです。他の福音書を読むとマリアの息子でって言ってんですね。どこでこんなことを勉強してきたんだって、そういうふうに書いてある聖書もある。だから本当に素晴らしい話をしてくださって、本当にそれを受け止めて驚いたんだけど、ヨセフの子じゃないか、我々よく知ってるあの男だろうって言った。で、イエス様はそれを感じて、お感じになって、そしてカファルナウムでしたことをここでもやってみせてくれってあなた方言いたいんだろうっていうふうにおっしゃった。ですね、なんでカファルナウムなんだと、あんな遠いところで、ここあなたの育った村じゃない、あなたの故郷じゃないか、どうして故郷でやってくれないって、そういう思いがある。自分たちはあなたのことよく知って、友人じゃないか、親戚じゃないか、だからここでやってみせてくれってあなた方言うだろうっていうふうにイエス様はおっしゃった。そして昔神様がなさったことを例を挙げておっしゃいました。エリアの時代に飢饉が襲って、3年数ヶ月飢饉が襲った時に、イスラエルにはたくさんのヤマメがいたけれど、エリアによって助けていただけたのはシドンにいる外国のヤマメだったという、そういう話がある。それからイスラエルにはたくさんのハンセン病の患者がいた、でもエリアの後継者であったエリシャという預言者によって治していただいたのはシリアのナーマンという将軍だったと。シリアっていうのはイスラエルの北にある国で、シリアと戦争をやってた国です。イスラエルと戦争してた国ですね。そこの将軍ですからね、敵の中の敵ですよ。でそういう人間がエリシャによって病気を癒していただいたって話をしたんです。これイエス様なんでこんな話をなさったんだろうかっていうふうに思うんですが、 もちろん神様はイスラエルをお選びになってイスラエルを大事な神の民となさったけれども、でも神様は自由にいろんな方をお持ちになる、いろいろ救いの出来事を起こしになる、神様の自由を人間が束縛できない、まあ、そういうこととしておっしゃったんだろうなって思います。自分たちはナザレ村だ、イエス様の故郷だ、故郷の人間だから特別だって、そういう思いをイエス様は否定なさった。それで村の人たちは怒って、あんなに喜んで驚いて素晴らしい御言葉だって言ってた人がコロッとひっくり返って、そして怒り狂ってイエス様を崖のそばまで連れて行って、まあ、突き落とそうとなさしたと、こういうふうに書いてあるんですね。これ私たちに対する本当に大きな警告だというふうに思います。イエス様は神様から遠く離れてしまっているっていう人たちに、神様はあなたと共にいますよということを告げるために来てくださった。だから私たちは自分が本当に神様から遠いなと思った時に、いやそうじゃない、神様はこの私の神でいてくださるってことを思い起こすことができると、同時に他の人を見て、あの人神様遠いなと思ったら、その人たちを見放すんじゃなくて、遠いなと思うあの人のために神様はいてくださるって、そう思うことが、そういう目で見ることが私たちに求められていると思います。そういう意味で私たちは神様の前で誰をも差別することができない。あの人遠いなと思ったら、その人のところに神様がいてくださる。イエス様はそのために使わされた方だっておっしゃった。そのことを私たちは心に留めておきたいと思います。今日は神様いなかったねっていう子どもたちのそういう眼差しを失わないで、信仰者として子どものような心で神様のことを考え、神様の言葉を聞く、そういう歩みをしていきたいと思います。お祈りをします。神様、あなたが主イエスをお使わしくださり、貧しい者たちに福音を告げ知らせてくださることを感謝いたします。自分が本当に貧しいと思うときに、あなたが主イエスを使わしてくださったことを思い起こすことができますように、また他の人たちが主イエス、神様から遠いと思うときに、そのためにこそ主イエスが来てくださったんだということを心に刻むことができますように。あなたが望まれたならば、どんな遠く離れた人であっても、あなたはその人をご自分のものとすることがおできになります。そのようなあなたの自由なお働きを私たちの希望とし、また喜びとすることができますように、そのような開かれた心で信仰者の歩みを続けていくことができますように、導きを与えてください。主イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路から前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。主の平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは報告をいたします。今日の第二礼拝後には信仰者たちに学ぶ会があります。今日ご一緒に学ぶ人物はエノクという人です。どうぞご参加ください。そしてその後運営委員会、また各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は、受洗転入会願書をお書きになって10月8日までに私宛にご提出ください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願わくは、主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。